エレガントナノマシンの別ラジサイド E ってことでね、まあうっすらとどっかで、聞いたことある人はあるっていうような BGM。 フリーだから別にフリーだからな、何も悪いことしてないよ。好きな曲流してるだけ、悪いことしてないよってダイヤモンドだねっていうことでね、まあ一人喋りのやつをいつやるんだろうね。まあこの番組をね聞いてる人がどれだけいるか知らないしね、もうその中でまあ物好きの中の物好きがね聞くんだろうなっていう風なね、そう想定してますけどね、まあそんな感じの一人喋りをちょっと、ね、コンテンツ増やしていきたいんでね、ブログのね、コンテンツをね少しでも多く増やしてね、あの審査通るようにねアフィリエイトの審査通るようにっていう。なあ、その、ね、こんなこと言ってますけども、多分 BGM を、あの、聞いたことある人は、多分この BGM に耳が持ってかれて、こっちの喋りがなんか、頭入ってこないんじゃないか、みたいな、ことをね、ちょっと思いつつも、これはもう見つけたもん勝ちっていうか、なんていうか、こう、思いついちゃったもん勝ちなとこあるから、っていう。いやもうこの BGM 自体は昔からあるだろうっていう話ですけどね。まあフリーの、たまたま、そういう、アニラジので使われてる BGM のまとめサイトみたいなのがあったんで、そこでなんか、トラハも2000円もすんのか、BGM の使用料とかね、なんかあったの中で、まあ、いつも使ってるっていうか、別ラジ本編で使ってる方と同じ、フリーの音源をね、使えるサイトに、あったやつが、使ってるラジオがあるらしいっていうの、って、ね、ちょっと速攻でダウンロードして、多分、編集すると思いますけどね、今の、日付が12月2日、金曜日ですね。まあ別にこれに関してはもう気まぐれにアップしようと思ってるんで、まあそこそこ別にね時間0時ぴったりとかじゃなくて変な時間に投稿することになるでしょうね。もう編集ができ次第すぐにアップしても貼り付けてやろうとね思ってます。はい、こんな感じなんですけどね。まあそんな感じでオープニングもトークもそんな感じでそこそこにして始めていきましょうか。ね。まあタイトルコールというタイトルコールもしてないけどね。したというか、あれはなんかね、都市対オマージュですけどね。都市対オマージュ、なんのか？さあ、俺も半年ぐらい聞けてないラジオ番組ではございますけど、久しく聞いてないなぁ。聞かなきゃって思いながら、他のラジオ聞いちゃう。っていうね、あるあるって感じで、本当に、濃いオタク色の強い内容にできたらなと思って、別ラジとは違う感じで、サイド E の E は、エンジョイの E かな？わかんない。何の E なんだろうっていうことで、それについてもちょっとこの後喋りたいと思います。エレガントナノマシンの別ラジサイド E。 もうね聞いたこと、どっかで聞いたことあるようなジングルとか BGM とかをそこらから流用して、とりあえずなんかもう形だけ取り繕うっていうね。ちょっともうこれはもうネタが思いついたらもうやっとくべきやろうなと思ってもう今やってますけどもね。まあ皆さんいかがお過ごしでしょうか。そんな感じでね。まあ一人で部屋の中でね、マイク持って喋ってるわけですけどね。もう一人ごとでございますよ。なんて言うんですかね。 まあとりあえずサイド E とは何ぞやっていうね、まあエレガントナノマシンの E っていう意味もございますけどもね、あのあれですよ、直接的なオマージュとしては、あの魔法少女、育成計画サイド D っていうあのラジオ番組がオマージュです花森由美さんがパーソナリティやってるな、あれね、まあ、聞いてるんでね、あの毎週聞いてて夢占いのコーナー送ろうかなと思いつつ、なんかまだ遅れてないって感じの状況でございますけどね、今の段階でまあそんなこんなで、もぐこみ更新されてるな、そういえば聞いてねえやっていうそんな感じでね、もうリスナーを置いてくラジオにしようかな、とりあえず振りほどいてやろうかなと思ってやってます、やるつもりにしてます。今回一応内容でリンクはテロップみたいな感じのリンクは貼りますけども、まあ喋ってる中でも分かる人だけ分かればいいやみたいな感じの突き放したトークをね展開していけたらなと思ってるんでね、そこら辺はご了承くださいっていうことでね、まああくまでも本編は毎週火曜日にね、24時更新されてるやつなんで、こっちはあくまでおまけなんで、聞ける人だけ聞いていただければなっていう話ですからね、まあんな感じで、まあ喋りたいことっつうか、まあキンキンであったことってっていうね、キンキンつってもあれだよ、内海緑の旦那じゃないよっていう、こんな小ボケも挟みつつだけど、あれですよ、ファンタスティックビーストと魔法使いの旅かなんかそんな感じの、なんだろうな、ファンタスティックビーストと20世紀の逆襲みたいな、そんな感じの、なんだっけ、よくわかんないけど、ファンタスティックビーストと、あれなんだっけ、あの日見た映画の名前を僕たちはまだ知らないみたいな、そんなタイトルだったかどうか存じ上げませんけど、そんななんかファンタスティック4となんか、愉快なアメイジングスパイダーマンみたいな感じの、そんな感じのやつ、見てきましたけどね、見てきたっていう感想もそこそこにね、しようかな、どうしようかなっていう。まあ、オタク的観点から見たら、まあ、声優が宮野守っていうね、マモがね、主人公の声でね、そこぐらいの予備知識しかなかったんだけど、まあ、伊藤静香出てたんだっていう。しかもキャストの2番目っていうね。うわ、伊藤静香の吹き替え伊藤静香出てたんだって、俺もう 3D メガネで見ましたけど、3D メガネで、まあ、コンタクトで普段メガネなんですけどね、まあ、メガネ邪魔だろうと思ってね、映画見るときはね、まあ、3D メガネかけるしっていうのでね、コンタクトに 3D メガネを装着した状態で、一応見たんですけど、まあ、伊藤静香が出てるってね、事前にね、頭のね、どっかでね、強くね、印象付けといたらね、まあ、さらに色メガネがプラスされることになってたんでしょうけどね。うまい！うまくないのか。うまくないのかな、これ。3D メガネプラス色メガネっていうね、どっちが上なのかな？ 3D メガネの上に色メガネなのか、色メガネの上に 3D メガネなのか、どっちなんだろうね。とりあえずコンタクトは一番下なんだけどねって、網膜くん直接だからな、あれねっていう。こんなのでいいの？こんなんでええのっていう、一人喋りってやっぱもう暴走しがち、一人喋りあるあるっていうね。一人喋りあるあるなんかこの音楽に乗せて言うことでもないけどね、この音楽に乗せるとしたら皆さんからのクエスチョン&レスポンスをこうこう来てもらう感じのね、あいやーあいやーってクエスチョン&レスポンス、なんかこうノリだけで言ってますけどね、夏祭りの思い出といえば、なかなか当たらないくじ引きですねっていう。おい、自分のネタをさりげに持ってくんなよってね。もう、その、読まれたからって。そうね。クインティで読まれたのって、これとなんか、お知らせのコーナーで、ときめきがやって。まあ、いや、この話はいや、その、話じゃない。ファンタスティック4の話じゃないよっていう。ファンタスティック フォーの、あの、レーザーラモン、HG が CM やってた、じゃ、で、おなじみだった。おなじみなのかな？じゃなくて、まあ、あれですよ。だから見てたんですよ。見に行ったんですよ。ハリーポッター5作目までしか見たことないのにっていうね。一応ね、まあ、ハリーポッター好きだし、にわかですから見に行きましたけどね。とりあえず。まあ、なんていうんですかね。あ、だからその伊藤静香さん出てたなっていう話とか、あとね、その後キャストで平田博明さん出てて、あ、出てるんだ、ワンピース3時ので、あとジョニーデップの声吹き替えでおなじみの平田博明さんだって思ったら、ジョニーデップ出てたっていうね。あれ、ジョニーデップいつ出てたのって思ったら、これネタバレになるか、知らない間に出てたっていう。あれ？これジョニーデップだったんだっていう、いうようなシーンで出てたっていうね、話なんですよ。うん。そりゃわかんねえわ。そりゃわかんねえわっていう、いうようなジョニーデップの出演シーンがありましたとさ、っていう、まあ、話と、あとまあ、そうね。まあ映画の内容としては、なんかシリーズ5作続くとか、なんか、言われてますけど、もうあの一作だけ見て、あの、今後あれが肌に合う合わないを決めれるなっていう話ですよ。これ一作見ちゃったってことはもう乗りかかった船だから5作全部見なきゃみたいな感じの、あの構成とかじゃなくて、ちゃんと1話で、完結してますんで、こっから第2作目に誰が続投するかは、多分もう情報は出てるんでしょうけど、あんまりこう僕も見てないんで、わかんないですけど、まあとりあえず1作目で、とりあえずはもう、お腹いっぱいになれます。もう全部ほとんど回収しますんで、一つ。広げた風呂敷をちゃんと畳んでくれますんでね。あれどうなったのみたいな、ちょっと、そういうのは、ないです。ちゃんとしてます。まあまあ、原作者が直接脚本したっていうんだからね、オリジナル脚本で、映画になったっていうね、話だから。まあ、普通にね、見れる作品でしたよ。うん。別にその文句のつけようもない、なかったですけど、まあ、全体としてはね。まあ、あえてケチつけるとしたら、なんすかね。いや、その伏線ちょっと弱くねっていうのとか。それ伏線っぽくな、やろうとしてるけど、ちょっとそれにしては弱いような気がするみたいなのとかはありましたけど、そんなもんです、そんなもんです。別にそんな、ね、他に、うん。ちゃんと終わるんでね、大丈夫です。面白かったですよ。うん。すごく良かったです。魅力的なキャラクターがね、やっぱもう、癖の強い。癖が強いんじゃーっていう。千鳥のノブが出ましたけどね。みたいなね、のはいましたよ。うん。でも、その中でね、一番好き、あ、このキャラ好きっていうのが、妹ね、ヒロインっていうのがね、まあ、キャストから2番目の、女性の、妹さんがいるんですけど、人の心を読める、妹さんがいて、いや、そのキャラクターがとても魅力的っていうか、あー、JK ローリング、男心わかってるわーっていう。JK ローリングなんていう、なんかもう、ね、どっかのなんかこう、あれが引っかかりそうな、ある意味引っかかりそうな、エロくもないのにちょっとエロそうな、原作者の名前っていうね。やつですよ。JK ローリングさんね、なんですけど、まあ、その、いや、男心を、こう、くすぐるような、 とっても素晴らしい、キャラクターを作り上げたなと。心読む妹さんに関しては、もうこんなあかんで、こんなん好きになるわ、っていう。こんな惚れてまうやろって、惚れてまうやろって、ダブルエンジンの、今なかなか見かけんけど、ちゃんかわいいの、あのネタが出てくるような、僕的にはもうドストライクというかもう童貞殺しですね。いやもう魔法使い殺しだね。ある意味30超えた魔法使いが。でも、その子が惹かれるのは魔法使いじゃないマグルの方なんだけどねっていう。ややこしい。なんやこの話。こんな話でええんかねって、いう話ですけどもね。いやいやいやいやいやはや。どうなんですかね。まあ、皆さんいかがお過ごしですかって。昨日から12月。夜になると冷え込む日も多いので、この間ミルフィーユ鍋を作りました。冬のお鍋は毎日食べてもいいくらい美味しく感じますって今小宮ありささんがツイートしてますけどねっていう。時事ネタいやいや、今この時間に喋ってるんだっていう、正確な情報でございますけどね。だからそっからもう寝て、朝起きて、編集して、サイトに上げるっていう、スピード仕上げをね、これからやっていこうかなという。まあ、とりあえずその前に収録中なんですけどね、今収録して、一人喋りいつやるんだってね、なんか、一人二人から、ちゃんと聞いてくれてんのかななんて思いながらね、この話を今してるわけでございますけどもね、なんだろうね、あと、ラミレスは、独立リーグのコーチの方に入団。どういうことよくわからん時点と盛りまでです。もうどうしようかな。もうちょっとあれだ。ぐだってきたから一回 CM、はい、挟もうか。CM あんのって。CM あんのって、まあ、ファンタスティックビーストの話はもうこれで終わりですよ。もうこっからもうなんか、今のなかったことにして喋りますよ。一旦 CM でーす。ここで問題です。秋広と涼也がパーソナリティのラジオ番組は、ラジオ 2x4! ブッブーですわ。別にあんたのためにラジオやってるんじゃないんだからね。略して、別ラジですわ。別ラジは、毎週火曜日24時に更新されますわ。エレガントなマシンの、別ラジ、サイド E。ここで皆さんからのお便りがね、いただいてないんでね、残念ながら、読みませんけどもね、なんかそんな風なね、お便りを読みたくなるような、BGM に乗せて、ね、さっきの CM は何だったんだっていうね、もう俺が温めてたっていうのもおかしな話ですけど、一人喋りやるときはもうこれを挟みたくて仕方がなかったっていう。ただ何を話そうかね、きっかけがなかったんでね。まあ、ファンタとスティックのなんかやつ。ファンタにスティック状のメントスを入れてみたみたいな映画。どんな映画やねん。そんな2時間も持たへんわ。ね、そんなこんなでね。映画と言ったらね、最近アニメ映画ね、いっぱいね、今年は豊作だったなっていう、 アニメ映画を今年は見すぎたぐらい見ましたね。なんだ傷物語見て、ね、3部作のうちの2作見まして、あと、君の名は見ましたね。見ました。あと、響けユーフォニアムの劇場版、見ましたね。そんで、ガールズ&パンツァーの劇場版に関しては、まだ、一応手元にはあるんだけど、見てないっていう感じでね、見るつもり、今年中には見るつもりっていう、だったりとか、あとは、声の形。ね、声の形とそう、君の名は同じ日にね、見たっていう、この話もね、する機会がなかったっていうか、もうここでするために温めたネタではあるんだけど、これもまたさっきのファンタスティックなんちゃらみたいな感じのね、ファンタだかコーラだか、ね、つっぱり先生かなんかわかんない CM とか、ドラゴン先生、ほわちゃーんの、ほわーの、ほっちゃん、ほわほわー、はい、わかりません。なやつ、ね、あれだよ。もう、さっきのでもう疲れちゃった。映画の感想をね、意外とね、長引いちゃうとね、支障がね、あったりするんでね、差し障りがね、あるなと思うんで、またの機会、ね、しとこうかなって。記憶、皆さんの記憶からそんなこともあったなっていうぐらいの時期に、そういえば君の名はがねっていう、もう、時代遅れもいいとこだっていうね、やつでかましていこうかななんて思ってますけどね。あとそうね、この世界の片隅に見ときたいなとは。なんか、こう、じわじわ話題が話題呼んでも、ね、私、高知県に今住んでるんですけど、ね、徳島でしかなんか四国ではやんない状態だったみたいなのが、なんかこう、口コミの力なんですかね。なんか、今高知でやってるみたいで、ああ、これちょっと言っとかないとなっていう風なことをちょっと、ふと思ってますね。あと、ポッピン Q。ポッピン Q ね、見ときたいなと思ってますね。街遊び行ったんすよ。ああ、この話する?しとこっか。ねえ、ここでしか喋れないし、だって別ラジの本編では、まあ、こっちで喋るわ、みたいな感じの、風な感じで投げて、そんなに喋ってないんでね、ポッピン Q のステージがあったんで、見たんですよ。徳島で。ビザン登って、ビザン山頂のステージで、ポッピン Q の映画、ポッピン Q っていうアニメ映画が、東宝の、記念作品ってことだね、全国公開されるわけなんですよね。売れるかどうかわかんないですけど、相当勝ててるっていうか、すごい予算使って宣伝してんなーなんてことを思いつつね。まあそんなポッピン Q ですよ。まあ僕も中土佐町ってとこはね、舞台ってことでね、主人公の舞台が高知県ですみたいなことをさ、言ってるけどさ、あんな本編でどれくらい使われるあんなんっていう話ですよ。もう予告編見たらもう異世界転生じゃん。異世界転生してからが本編だからっていうね、高知の話とかもう多分みんな頭ポーンって抜けてくやろうっていうようなね、思いましたけどね。まあ聖地もね、聖地と呼ばれるような場所もね、ちらほらちょっと歩いて見てきましたよ。中土佐町、ほう、ここが主人公のね、生まれ育ったとこかなんてね、CV 瀬戸麻美さんがね、演じてるとこかなんてね、思いながらね、見てきましたけどね、写真も何枚か撮ってきたっていう話とかね、ありますけどね、そんな話はまあブログに載せよっか、それもね、ブログに載せとこっかね、なんてこともね、ありつつも、ポッピン Q の、イベントがあったんで、ね、ポッピン Q とは何ぞやって、まあそんなオフィシャルサイト見て動画とか、もう YouTube の動画とか見てくださいっていう話ではございますけどね。まあそんなポッピン Q の、ポッピン Q 言ってますけどね、そんな東方回しもんでも何でもないですけどね。まあ監督と、あとキャストの二人がね、登壇するっていう、イベントがあったんでね、行ってきたんですよ。ね、 声優さんが、伊沢しおりさんと、山崎エリーさんっていうこの二人なんですけど、山崎エリーさんなんて今、まだ現役高校生じゃなかったですか？下手したらね、まあ未成年だったと思うんですけど、そんな山崎エリーさんと、伊沢しおりさんなんですよね。伊沢しおりさんってもう前々から生で見てみたかった声優の一人だったんで、うわーって、あ、ナスシスの、ナスシスのナースさんだ、やったーってね。相当古い情報だよなって。ゴブゴブちゃんって番組の前と後ろに、ナスシスのミッドナイトエンジェルっていうやつをね、やっててね、高垣彩乃の明日も晴れるやとかのね、時間帯にね、帯でやってたんですけどね。もうそのエンジェルチュチュっていうね、オープニングで流れてる曲がね、もうあんなん最高ですよ。もう、ラップソング、ラップをね、してる、声優さんがラップをしてるっていう、もう、ソングの中ではもう、なんかもう、年間1位だったなっていう、その当時の俺の中での。そりゃそうだよ。声優さんがラップするってめったにねえから。っていう、もう年間1位っていうのかな。あれだ、すごい、なんだろう、野中愛のチアルーガーみたいな、ぐらいのあの、感じの緩いラップ感っていうのかな。うん。星七瀬の恋愛いちごシミュレーション的なね、感じというか、あれがいいなーっていう、これ何の話これ何の話やっけっていうね、今の、その、ステージイベントの話なんですけど、伊沢しおりさんの魅力について語ろうとしてなんだろう、ナスシスの話をしちゃったっていう、話ですけどね。まあ、シータも生で見て、ああ、ほんとスタイルいいな、この子って、いいなー、超美人っていう。いやー、ずっと見てたいっていう。気持ち悪い。もうほんとね、これ俺の中でのもうほんと一ついい思い出だった。いい思い出だった。もう伊沢しおりさん生で見れたことはもうありがたいありがたい、眼福でございますっていう。よかったですね。っていう。まあそんな伊沢しおりさんを見て、まあもうロープウェイ降りるわけですよ。ここロープウェイ降りて正解だったって思ったんですよね。その2時間後ぐらいにね、もう、1時間待ちとかになってたっていうね。ロープウェイが。相当混んでたっていう話ですよ。まあだからもうそのすぐさま降りて、もうその後、魔法少女育成計画のステージに行くっていうね。まあその間にもうちょっとなんか挟んだらあるんですよね。桜大戦のなんか、やつ行ったりとか、お土産売るじゃない、その阿波踊り会館の、ロープウェイ乗り場があるね。その、隣に神社があって、そこを、以前、花森由美さんと鈴木彩菜さんが、番組祈願のためにお参りしてたっていうね、とこだったんで、もうそこをね、そこに行くっていうね、そこに行って聖地巡礼ってやつですよ。今、流行語でしょ今、流行語のノミネートされてるやつでしょっていうね。まあ、そこでね、牛のね、さすればさするほどお金がね、金運が上がるみたいなやつをね、こう、牛の鼻をさするわけですよ。こう、神ってるって思いながらね、もう無理やり流行語をねじ伏せてる感じですよね。入れてるね。そんな感じでね、やったりしつつなんだけどね。で、まあ、それで、あれですよ。ごめんなさいね。まあ、魔法少女育成計画の、ステージイベントの前になんかやってた。なんかやってたけど覚えてないっていうか、名前が出てこないやつ、名前が出てこないやつ。桑原祐一さんと、畑沢子さんがいたなっていうのだけは覚えてるっていう。失礼。超失礼なんですよね。その後、花森ゆみりさんね、が登壇したやつね。あと、監督ね。監督の人が、ご注文合わせですかの監督の人だから、ああ、この人なんだ、へえって思いながらご尊顔を拝みつつ、あと、その、魔法少女育成計画ってプロデューサーが二人いるんですよね、キャスト見たらね。あ、キャストっていうかスタッフ のとこ見たらね、クレジットされてるんですけど、そのうちの一人の女性の方が来てたんですけど、相当なんかいい声してますね。アニメ声っていうんですかね、いわゆる、相当花森ゆみりより アニメ声っていうかすごい、このプロデューサーさんはいつ声優としてアニメ本編に出てくれるんですかっていうお客さんからの質問があったりねしてたぐらい、もういい声だったと思いますよっていうのを思いつつも、花森ゆみりさんを生で見たのはもうあれですよ、もう5月の街遊びで、それこそさっきも言ったね、ゆみりとアイナのもぐもぐコミュニケーションズっていう番組のね、公開録音をね、見た以来なんでね、花森さん2回目生で見ましたけどね、いやー相変わらずどの角度から見ても花森さんは花森さんでしたっていうこれ褒めてますよ褒めてるんですけど、なんだろうな、本当に僕が花森ゆみりさんにご就寝で、いやだったら相当やばかったなっていうぐらい、破壊力ありますよゆみりさんってねっていうたまたま僕はもう花森ゆみりさんを一押ししてるわけじゃないから、そこまでのあれでしたけど、やっぱ好きになっちゃいますね。それ意識しちゃいますね。やっぱ生で見るとやっぱちょっとやっぱやばいゆみりやばいって思っちゃうので、ね、なんだろうね、この19歳の女の子にときめいちゃうこの感じ、何なんだろうねっていう。そんな感じでね、そんなイベントがありつつ、その後にあれか、ハッカドールのイベント、ハッカドールのイベントその後だ、前だ後だね、押してる押してないみたいな話になってますけど、いや そこで、そうハッカドールでした。ハッカドールが1時間イベントやって、やってました。で、この人が、ハッカドール3号さんが、ウェイクミンアップガールの人なんだ。へえ、なんて思いながら。そこまで興味は、ぶっちゃけ、みたいな。でも、和口さんの人なんだ。へえ、の感じね。で、見てましたけども。イベントがあってっていう。その後、あれが、エスカクロンっていうやつなんですけど、イベントやってて、その時に水島誠二監督が、ね、と、あと、声優さん二人、安西千佳さんと、出てこない、ワルキューレの人ワルキューレの人、安野清野さん安野清野さん、アンハピの、怪我しやすい人。不幸体質っていう。安野清野さんの二人が、出て、で、トークしてたんですけど、いや、水島誠二監督をまさか生で見れると思ってなかったんで、いや、これはこれでちょっと貴重ですよ。だから、これ説明しなきゃいけないっていう。置いてけぼりにするって初期のコンセプトで言ったんだけどな。まあ一応、ガンダムダブルフォーとか、夏色奇跡とかの人です。急に落差が。まあまあいいや。まあいいや。僕の好きなアニメですけど、何か問題でもっていう。そんな水島誠二監督ですけどね。あと、アイカツのスーパーバイザーですよ。穏やかじゃないねっていう話ですけど。そんな、お二人がね、お三人がね、登壇してたっていう話で、で、その後ちょっとミニライブしてっていうね、歌ってましたけども。すごい貴重だなと、そう考えると。ね。安西千佳さんなんてもう、僕、その、ね、ユーフォニアムの、ね、高坂麗奈の T シャツ持ってますからね、島村で買った。うん、それぐらい、お好きですよ。私、お好きでございますけどね、それぐらい、ね、もう、だってこれは愛の告白だものっていう感じでした。何それエロいって話ですよね。まあまあまあ。そんな感じで、ミニライブやって、ちょっと押しつつあったんだね。押してたんですかね。その後、灼熱の卓球娘のイベントっていうね、とこで、まあ、オープニング主題歌も歌ってるね、主要キャストメンバー6人が出てくるっていうのでね、僕の知ってる中ではっていうと失礼に当たっちゃうのかな。まあ、花森ゆみりさん。まあ、これでね、僕、3回目なんですけどね。1回目と2回目はね、1回目はね、街遊びのね、っていう、もういいや。の3回目、生で見たの3回、3回目っていうのっていう、まあ、同じ日に2回見るっていうね、花森ゆみりさんね。あとはもう、今村彩香さん。ね。僕はもう、これ見るためにもう、あれ、ハッカドールで退出せずにもう、退席せずに、もうずっとハッカドールを我慢してたと。失礼だな、失礼に値するぞ、これは。っていう。で、ハッカドールをそれでちょっとまあ見てたわけですけどね、まあ。こう、今村さんを生で見たくてっていうね。クインティーを見てるからねっていう。まあ、ここはもう捨て子見とかなきゃいけないんだろうけど、捨て子見てないからなっていう。ごめんなさいねって話で。ではありつつ、まあ、今ムーのね、生今ムーをね、見ましたけど、やから感が少なくて、ちょっとがっかりしました。ちょっとやから感抑えめはちょっとあかんで、今も、本当は競馬好きな女の子なんでしょっていう。その、大阪のやから感出てへんかったからなーって。クインティーでよう出てんのになーっていう。まあいいや。うん。まあそんな感じのね。まあ、今度はウィズラインつながりで、渡辺遥さんあたり出てくんねえかな。生でちょっとそれも渡辺遥さんあたりも、ハルゴンもね、生で見たいなと、ちょっと思ってまーす。まあ、鈴木彩さんが一番見たいけどね、まあ、わざわざ徳島にまた来る機会なんてないでしょうよ。今やラブライブサンシャインの人だもの、っていう。ねえ、っていう。あとだだだのマリンカ、河野マリカさんもと、あと桑原雄一さん2回目ね。これもさっきのその魔法少女ので花森さんを見る前のステージで出てたっていう、この桑原さんね。あとごめんなさい、存じ上げませんっていう、この6人をね、生で見たわけですけども。それでね、まあ、トークの内容に関しては、正直そんなにって、ね、そんなに覚えてないっつうかなんつうか。まあ、その、今村さんが、ツイッターにスマッシュを打つ動画が、をアップしてて、で、それの、なんだろう、NG バージョンみたいな、で、カメラマンが実は事務所の社長で、その社長に向けて、スマッシュを打ったから、一回腹に当たったのが一回目で、で、周りの人も笑ってるっていう、みんなが笑ってる状態。さすがにこれはちょっとまずいなっていう。まずいなってやつだったんで、テイク2を上げたっていう話してて、で、その NG になったやつも見たいみたいなので、見たいっていうので、その後、その話を反映して、ツイッターに、今村さんが別で上げてる動画が、NG バージョンの動画も、あるよっていう話あったな、そんな話あったなっていう。これなんだろう、この喋り説明してるうちで、なんだろう、編集しながら、あれ、これ内容として入れなきゃなのかなっていう風なことを今思ってますけど、どうしよう、それ超めんどくせえなって超めんどくせえなって思いながらそう思ってますけど、うん、で、そうだな、あー、そんな感じだね。あとまあ、あとはもうその後なんか女神巡りっていう、あの 3DS で出るあのゲームがあって、それのところにシークレットみたいな感じで、今村さんが急遽その後、卓球娘の後、急遽、 ステージに立つことになるみたいなね、話だったらしいんですけど、残念ながら僕はもう今村さんが出るなんて知らなかったもんだから、もうアーケードの方行って、アメリカザリガニの平井さんに会ったっていう、まあこれに関しては別ラジのね、第2回目あたりかな、で言ってると思うんでね、ちょっとだけね、触れてると思うんで、まあまあそこら辺に関しては言いませんけど、まあまあね、でその後まあパラソル広げて、ブースがいろいろあった中で、そこでサイン会とかやってるわけですよ。声優さんが普通に。だから、普通に歩いて、歩いたら声優さんと至近距離で、すれ違うっていうか、声優さんめっちゃ近い、さっきのステージイベントより近い位置で、みんなのサインの列、で、お一人ずつさばいてる。うわ、すげえ。声優さんがサイン会やってるって思いながら、ね、そうなんですよ。あと、そう。ね、その声優さんのサイン会って言えば、五十嵐ひろみさんもいたんですよね。っていう、ゆきんこリエーションでおなじみのゆきんこさんがね、いたんですけど、なんつうかな。見てないな。見てなかったな。ごめんなさい。見とけばよかったなっていうのは、ちょっと今になったら思ってます。そんな話だったり。まあ、あと、中村さくらさんと清水彩香さんっていう二人のしざくらっていうね、ユニットがあるんですけど、まあ、そのしざくらさんが、普通にサイン会やってたんで、あれ？この人、売り子やってるこの二人ってひょっとして、ひょっとするとっていう思って、みんなサインもらってたり、話しかけたりしてもらってて、あれあれあれあれって思って、案の定近づいてみたら、しざくらさんだったって、あ、ラジオ聞いてますって、ちょっとね、サイン、CD 買ってサイン書いてもらったりしてね、うわ、めっちゃすごい近いイベント、やっべこれ、街遊びすげえパネーなって思ったっていうね、すごい思い出満載の、街遊びでございました。ねえ、こんな感じだね、こんな感じで、まあもう終わりましょうか。終わるよっていうことで。あれだ、エンディングって感じで、エンディング曲を今流してます。多分、うん。今回多方面から、多方面に喧嘩を売ってるっていうか、怒られたらごめんなさいしなきゃいけないやつじゃないの感。うん、満載ですね。やってみたかったもんを詰め込んだらこうなりましたっていう。感じ。今後、この番組で BGM 使いながらやるかどうかはわかりません。でもまあ、ね、こんな感じで、この後反省会やりそうなノリですよ、これ。これなんだ？温泉のサイトで反省会を配信しますのやつですよ、これ。反省会付きは、温泉で配信しますのやつだ、これ。また、わかる人だけわかるやつっていうか、オープニングの番組やないかい。オープニングで使ったやつ。ねえ。超オープニングだけでも聞いてなんて、ちょっと今回はね、宣伝したいね。あれ聞く番組間違えたかなっていう、なっちゃうやつ。ねえ、あるある。超面白いよって、ね、話ですけどね。ま、そんな感じです。はい、終わりましょうかね。こんな感じで長々とね、エンディングを垂れ流して終わってもいいんですけどね。あれ、このエンディングって何分あったっけ？今調べるから、ちょっと待って、少々お待ちおーってね。そんなにあるか？あー、3分18秒あるんだ。へー、だからどうしたっていう話ではあるけどね。まあ、ね、さっきの BGM が長すぎた。長すぎたね。っては思う。じゃあ、まあ、終わりましょうかね。そんな感じで、初めての試みではございますけどもね、一人喋りというね。今後はね、なんだろう。一応取りだめてる昔の音源とかを、そのまま配信するみたいなね、形のやつを、やっていこうかなってことを思ったりしてます。まあ、 そんな感じで、こんな感じで、ね、新録で喋るみたいなのよりも、まあ、蔵出し音源とかいっぱいあるんでね、そこら辺をなんかこう、流していけたらなっていう風な、感じの思ってます。そんな感じです。うん。じゃあ、終わりましょうかね。そんな感じで。ベチラジ、サイド E でございました。お相手はエレガントナノマシンでございました。はい、皆さん、お元気で、さようなら、また本編で会いましょう。毎週火曜日24時更新なんでね、あの CM の誰なんだろうみたいな、あれも言ってましたけどね、そうなんで、よろしくお願いします。それでは。